ラブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト、東京コピーライターズクラブ通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、 CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。
ナビゲーターは TCC 会員コピーライターの蛭田瑞穂さんです。
今回のゲストは、本年度の、TCC 最高新人賞を受賞された博報堂の吉岡武治さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のゲストは旭化成ホームズヘーベルハウス 2.5 世帯物語の新聞広告と、トヨタ自動車オーリス常識に尻を向けろ Not Authority But オーリスの CM で2013年 TCC 最高新人賞を受賞した博報堂第一クリエイティブ局コピーライター吉岡武治さんです。
吉岡さんにはいろいろ聞きたいことがあるんですけれども、まずこれまでの話という感じで伺ってみたいんですけれども、はい、吉岡さんって大学時代はどういうことされてたんですか？
僕は大阪の大学の大阪大学っていうところの法学部にいましてですね、全然法律の勉強もしなかったんですけど、はい、
法学部を目指したっていうのは何か理由があるんですか？
とりあえず 親は安心させようかなと思って、法学部に入ったぐらいでして、あと本当はもっと私立のおしゃれなところ行きたかったんですけど、ちょっと親に金がないって言われたんで、ちょっと頑張って国公立を受けたという次第でございます。
法律の道に進むっていうことはなかったんですか？
いや、そうですね、六本も一応親といいますか、大学から買わされたんですけど、一度も開かずぐらいの勢いでした。
で、博報堂に入社されるわけですけど、なぜ博報堂を目指したんですか？
実はですね、こんなの言うと就職活動中の学生たちに自慢になっちゃうかもしれないんですけど、僕めちゃめちゃ内定ホルダーになっちゃいまして、銀行とか清損保は受けなかったんですけど、それ以外の某一番の車会社とか関西にあるテレビ局とかいろいろ受かりましてですね、でその中で博報堂入ったのはですね、僕あんま東京行ったことがなくてですね、今時珍しいんですけど、東京にただで行かせてくれるっていうのがすごく嬉しくてですね、なんてええ会社やみたいな。あとですね、髪が今まあまあ長いんですけど、当時髪を切らなくていいとリクルーターといいますか、その面接官の人に言われてですね、ああそれはいい会社やなと思って選びました。
その時の志望っていうのは最初がクリエイティブだったわけじゃないんですか？
いやいや、僕全然もともと興味もなかったんで知らなくてですね、部屋にテレビもないぐらい、その広告とかにも全く疎くてですね、あとこれもすごい話なんですけど、親がですね、親に博報堂に決めたよって言ったらですね、あんた甘いもん嫌いのに大丈夫かいなっていう、そのみたいな、お菓子屋ちゃうしみたいな、それぐらいのリテラシーの低さだったので、全然どこでもよかった感じでしたね、はい、東京タラリー行かせてくれるんだろうっていう、
はい、お菓子屋さんと思ってたんですか？
はい、そうなんですよ、岡山にあるお菓子屋さんやろみたいなこと言われてですね、決めつけるなみたいな、はい、
それなんか博報堂でもそんな、それだけの理由じゃやっぱ受からないですよね。何か何が決め手だった
んですか？何だったんですかね、あんまり嘘をつかなかったことなんじゃないですかね。僕好きな広告ありますかって言われた時に、その当時明日があるさって言って、福沢さんバリバリ電通やんけみたいな、そんなそんな下調べもせずに言ったっていうとかが良かったんじゃないですかね。
じゃあ入社して配属はもう最初から東京？
はい、そうですね、はい、
夢が叶ったんですね。
そうですね、ありがとうございますって感じでしたね。
最初はでもクリエイティブ局じゃなかったんですよね？
そうですね、はい、どこでもよかったんですけど、最初にその 函館って営業的なところ配属とその内勤的なところ配属とあと MD 配属っていうかスタッフ配属みたいなのにスカーンと分かれまして、うん、でそこでなんかその試験みたいなのを受けたりとか授業みたいなのを受けるんですけど、うん、で僕コピーライターと CM プランナーの違いも知らないぐらい疎くてですね、でブレーンも広告費用も読んだことなくて宣伝会議っていうのがあることすら知らなかったぐらいのレベルの人でして、本当失礼な話なんですけど、でクリエイティブの課題とかってみんないっぱいなりたいやつが数多く出すんですけど、僕はなんかあえて一個に絞ったりしてもうトンチンカンなことばかしなんですけど、でその時試験とか受けつつ授業とか受けて、その時の僕の配属 MD 配属の時の試験がすごい贅沢な人ばっかりでして、クロスさんとか、うん、前田慶光東京の前田さんとか、うん、あとそれこそ柳井さんとかも授業とかしてくれて、うん、課題とか見てくれたりして、うわすげえなみたいな、みんな思ってたみたいなんですけど、でその時のうちの一人の講師の人が今博報堂ケトルの社長をやってる島光一郎さんっていう人なんですけど、当時は CC 局っていうところで、まあ、いわゆるその PR 戦略みたいなのをやってるところの部署だったんですけど、で僕はその中で島さんが一番かっこいいし一番面白いことをしてるなと思いましたね。普通にフラットに見て、それでちょっとCC 局っていうところを志望して受けたら入れたっていうのがありました。
あ、じゃあ島さんの影響でスタートしたんですか。
そうですね、
行動の人生
で。はい、そうですね、はい、
その時島さんってまだケトルじゃないですよね。
そうですね。
でもやってることは同じような感じだったんですか。
いやいや、もうやってること今と全く変わらない。僕入社も12年目なんですけど、12年前に島さんがやられたこと、全く同じことを会社を立ち上げてやられてる感じで、当時すごかったのがそんな考え方ないと思うんですけど、当時はなかったと思う。新聞を若い人にどうやったら読ませられるかみたいなので、島さんがすごいのがスターバックス限定の新聞でセブンっていうのを作っちゃって、でそんなのって別にアイデアとかだけなら出ると思うんですけど、実際に実現しちゃったのが島さんのすごさで、でこのセブンっていうのは文字通り7号で廃刊になるっていう面白いオチがあるんですけど、でもそういうこと実際にやっちゃったりとか、あとプレイステーションポータブルが出た時に、もうその時はクリエイティブ局のクリエイターとしての肩書きはないんですけど、キャンペーンの CD としてマネキンを広告に使っちゃうみたいなキャンペーンとかやったりとか、あとステップワゴンでいろんなアーティストに車をアレンジさせてそれを広告にするみたいな、なんかすごいことをやってまして、それがもうなんか普通のいわゆる既存の広告の枠を超えてて、すげえかっこよかったなっていうのが当時の仕事でした。
このもしかしたらわからない人がいるかもしれないですけど、 CC 局っていうのはそもそも何をするところ
ですか。 CC 局っていうのは、そもそもはいわゆる PR なんで、CM を作りましたっていうクリエイティブの局の仕事があったら、じゃあそれをテレビ局に情報番組とかになんていうんですか、リークっていうか売り込んで出してもらいますみたいな、そういうどっちかっていうと、まあ言い方は当時はですけど言い方悪いんですけど裏方みたいな仕事がメインなんですけど、その中で志麻さんはもう PR もクリエイティブも関係のない関係ないっていうか枠を取っ払って、まあ今でこそ手口ニュートラルっていうのが世の中にすごい流行ってますけど、それをなんか一人でやってたっていう人でした。
うん、その後転局試験でクリエイティブに行かれるんですけど、その CC 局の時代にいろいろその志麻さんの薫陶を受けたというか、打ち合わせ、志麻さんの打ち合わせっていうのが独特な感じなんですか。
はい、志麻さんの打ち合わせはもう今でこそそれは普通なんですけど、職種とは関係なくてですね、マーケでも、まあ、それこそクリエイティブでも当時の CC 局でも当時のプロモーション局でもみたいな人たちがみんな集まって、でとにかくアイディアを、まあ、当たり前なんですけど出し合うと、それは職種の関係のないアイディア出しっこ勝負で、でそのアイディアで一番面白かったやつの勝ちなんだっていう、その一番面白かったアイディアにみんながついていくっていうシステムを、まあ、今でこそコアアイディアとか言われたりもするんですけど、それを当時からやってる人で、もうとにかくアイディアこそ全てだから、お前肩書きとか年長関係ないからなっていう、性格とかも関係ないし、お前関西弁だろうか東京弁だろうか関係ないみたいなことを かも言われちゃいまして、とにかくアイデアを出すんだと。でそのアイデアを出す最初の打ち合わせこそが全てなんだっていう、その誰かが出したアイデアに乗っかって、そんな乗っかるのは簡単だけど、そうじゃなくてゼロからのところの一番最初の打ち合わせこそが全てなんだっていうことをすごい最初に教えられましたね。だから僕もで、なんかあの小島玲子さんのリレーコラムでファーストプレゼンに愛を込めてって、僕あの話がすごい好きで、志麻さんと言ってること全く一緒だなって思ってまして、最初の打ち合わせでみんながいいねするかしないかでもう勝負は決まるっていうの。だから僕今でも最初の打ち合わせの前が意識的には一番頑張ってるっていうか、まあそんなに時間も取れないこともあるんですけど、意識的には一番頑張ってます。
ちなみにあの TCC のトークショーで最初 あの師匠が寝ない人だったっていうのは志麻さんのことですか？
志麻さんですね。志麻さんって本当に寝ない人で、あのできるやつは寝ないっていうのがまた志麻さんの格言で、嘘つけとか思ってたんですけど、いや寝るよっていう、少なくても俺は寝たいよ、俺できるやつじゃなく最悪できるやつじゃなくてもいいよって思ってたぐらい、あのとにかく志麻さんは寝なくて48時間とか平気で寝なくて、だから僕よくあの当時田町に会社がありまして、僕はあの品川駅から京急、まあ、京急線っていうとても、うん、あのマニアックな
赤いね
赤いあの電車のそこからあの確定で二駅の新バンバっていう誰も知らないところに、俺は不動産屋に騙されて住んでましてですねで二駅なんで5分ぐらいで行けるんですけど、寝ちゃって気がついたら金沢文庫みたいなところまで行ってるみたいなこととかも、
伸びまで行った
って YRP 伸びっていうとこなんやねんそこみたいな
1時間ぐらいですよね。
そうなんですよね、はい、なんやねんこのアルファベット3文字みたいな。
まあそんなことで最初に CC 局に配属されて、まあそこから転局の道を選ぶっていうことなんですよね、はい。まあ、その話はでは次回お聞きしたいと思います。
吉岡さんが最高新人賞を取ったコピーが読める TCC 年間2013絶賛発売中です。
コピーライターに聞けでは皆様からの質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp 皆様のメールをお待ちしております。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りしました。